今朝皆さんと共に見ていきたい御言葉、それは詩編の25編です。詩編の25編、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。まず御言葉をお読みしたいと思います。詩編25編、ダビデによる。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。まことにあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。故もなく裏切る者は恥を見ます。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその諭しを守る者には。主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。さて、今回私たちがこの詩編を通して学びたいこと、それは最後まで主に信頼するということです。皆さんもよくご存知のように、この世界で生きていくことにはさまざまな困難や難しさが伴います。生まれてから死ぬまで一切何の問題にも直面することのなく過ごせる人は残念ながらいません。中高生や大学生といった若者から壮年や中年、年配の方に至るまで、どの世代の人であろうと、いろいろな場面で悲しみや痛みというものを覚え苦しむことがあります。また年齢を重ねれば重ねるほど困難が減っていくわけではなく、仕事や家庭での責任が増し加わったり、人間関係や自分自身の体のことでさえ問題が多岐にわたるようになっていくわけです。何にも心を騒がされることなく平安に過ごしたい、そう願ったとしても、次の瞬間には果たして自分はこの困難を乗り越えられるんだろうかといった不安や恐れを抱かせる、そんな出来事に出くわすことがあるわけです。そのことは私よりも皆さんの方がよくご存知だと思います。少し思い浮かべてみてください。今の自分自身と、この世での人生を終えようとしているその自分自身の姿をです。神様が残りどれだけの日数を一人一人に与えているかは誰にも分かりません。でも私たちは例外なく死を迎えるその日に向かって少しずつ歩みを進めているわけです。また何より主を愛する信仰者は、最後神様にお会いしてこの方と永遠を共に過ごすというその日を楽しみにしているはずです。でも今から そこまでたどり着くためのその旅路は簡単なものではありません。そこにたどり着くまでの道は曲がりくねり、いろいろなところに危険なくぼみや穴があったりします。まっすぐに歩んでいこうとしても、大きな障害物や敵がその道を妨げようとしたり、いろいろな困難や誘惑が脇道へそれていくようにと、そう邪魔をしたりするわけです。そしてそれらによって苦しめられる私たちは、落ち込み失望を覚えてしまうこともあったりします。ある時はそういった障害物や困難が私たちの外側から来るものかもしれません。アダムとエバが神様に逆らって罪がこの世に入って以来、私たちの住む世界は罪に汚染されています。だからこそ私たちは置かれた環境や状況、周りの人々によって動揺し、心が騒がされることがあったりするわけです。また信仰者として忠実に歩もうとすれば、その信仰のゆえに困難や理不尽な扱いというものを受けることもあります。そして私たちの敵であるサタンも、私たちの目をキリストから奪って、心から希望や喜びを取ろうとして、吠えたける獅子のように獲物を探し回って歩いているわけです。間違いなくいろいろな難しさが私たちの外側には存在しています。でもそれだけではありません。ある時はそういった難しさが私たちの内側から来るものかもしれません。言い換えれば、この世界が罪によって汚れているだけでなく、私たち自身が罪人であるからこそ、数多くの問題が生じるわけです。肉の欲や罪の誘惑に打ち勝つことができずに、繰り返し敗北を喫して、それによって喜びや平安を今失っている人もいるかもしれません。私たちの何気ない言葉や振る舞いが人を傷つけることもあったりしますし、また自分自身が過去に犯したその罪が、間違いが、いつまでも脳裏から離れずに、ことあるごとにそれが思い出されて悲しみを覚えることもあるかもしれません。もし神様が自分の過去の罪を覚えていて、それに対してずっと怒っておられるんだったら、どうしようって、ひどい罪を犯した私にはもう助けなんて与えてくれないんじゃないだろうかって、そんな思いをもし私たちが心の内に持ち続ければ、心は落ち着くことができず、不安の中でもがき苦しんでしまうでしょう。ですから、こうやって私たちが今から神様にお会いするその日を目指して進む、その過程というものを考えてみれば、そこにはさまざまな危険や敵や痛みというものが必ず待ち受けていることを私たちは知っているわけです。誰も望んではいないですけど、私たちの心を悲しみで満たしたり、恐れや不安でくじけさせようとする、そんな苦しみに私たちは直面します。果たして自分は最後まで無事にたどり着くことができるんだろうかって、そんな思いが私たちのうちに浮かんでくることもあるかもしれません。じゃあ皆さん、一体どうすればそんな苦難が伴う旅路にあって、私たちは道からそれることなく忠実に歩み続けることができるんでしょうか。途中で諦めてしまうことなく最後までたどり着くことができるんでしょうか。今日私たちが見るこの詩篇の25編は、その答えを、その励ましを私たちに与えてくれています。この詩篇を記したダビデ自身も数多くの苦しみを経験していました。しかし、そんな苦しみの中にあって、彼は主に信頼して歩み続けていたわけです。だからこそ私たちがこの詩篇の25編を通して彼の姿を見るときに、その姿から最後まで主に信頼するということ、それが何を意味するのか、私たちが学ぶことができるわけです。で、これからそんなダビデの残した模範というものを皆さんと一緒に見ていきます。でも、その前にまずダビデ自身がどのような苦難を味わっていたのかということを考えてみましょう。で、その背景を考えるために、今日はちょっといつもと違うことをしたいと思います。いつもだったら一節から見ていくわけですけれども、今日はまず最初に16節から21節の御言葉を見たいと思います。 16節から21節です。でというのもこの詩編の具体的な歴史的背景については誰にも分かっていません。ダビデがどんな状況の中でこれを書いたのか、その具体的なことは誰にも分からないわけです。しかしこの16節から21節に記された言葉を見れば、ダビデがその時に直面していたいくつかの問題を見て取ることができます。ではどんな苦しみをダビデが経験していたのか、16節からよく見てください。こう書いてました。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように、私はあなたを待ち望んでいます。さてダビデが経験していた苦しみが少なくとも5つここに記されていました。1つ目は孤独でした。16節の後半部分を見れば、私はただ一人で悩んでいますって、そう書いてました。彼の周りには自分を助けてくれるようなものがいませんでした。二つ目は傷ついた心でした。17節を見れば彼は言ってました。私の心の苦しみが大きくなりましたって。彼のうちには苦悩というものが広がり続けて、その苦しみがによって押しつぶされそうになっていました。三つ目は後悔、罪悪感でした。18節を見てみると、18節に私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してくださいとそう言ってました。彼は自分が犯した過去の罪によって、今持っている罪によって思い悩んで罪悪感というものを覚えていました。4つ目は憎しみを抱く敵でした。19節と20節を見れば分かりますけども、19節でも書いてました。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいますって。ダビデのことを憎んで、その命に手をかけようとする数多くの敵によって彼は狙われていました。そして最後5つ目は失望でした。失意でした。21節にも書いてますけども、誠実と正しさが私を保ちますように、私はあなたを待ち望んでいますって。考えてみれば、彼の心には悲しみや後悔というものが触れ広がっていて、彼の周りには自分を殺そうとするそんな多くの敵たちが迫ってました。彼には神様以外の何者にも希望を見出すことができない、そんな状態にあったわけです。彼の置かれていた状態、それは絶望的なものでした。ですから私たちがこのようにして、ダビデが苦しんでいたその痛みというものを見るときに、私たちも通じるものをここに見て取ることができるわけです。孤独であったり、心の苦しみであったり、罪悪感であったり、また敵からの攻撃であったり、失望、失意であったり、ダビデはそんな苦しみを味わっていました。その中で弱っていたわけです。しかしその中にあって、彼は私たちに模範を示してくれていました。この詩編に登場するダビデの姿に対して、スポルジョンもこんな言葉を残してました。この詩編のダビデは忠実な人物の縮図として描かれています。彼の聖なる信頼、多くの葛藤、大きな罪、苦難を伴う悔い改め、深い苦悩がすべてここに揃っており、神の御心にかなう人の心そのものを見て取ることができるのですって。では皆さん、ダビデは具体的にどんな模範を私たちに残してくれていたんでしょうか。苦しみの中にあって、彼はどのようにして主に信頼しようとしたんでしょうか。残りの部分から大きく3つのことを見ることができます。それぞれ見ていきますので、今メモ取れなくてもいいですけども、1つ目に見るのは主の守りに信頼することです。 2つ目に見るのは主の導きと許しに信頼すること、そして最後3つ目は主の誠実さに信頼することです。それぞれが何を意味するのか改めて最初から見ていきましょう。もう一度一節から見てください。1つ目のダビデの模範、主の守りに信頼することが1節から3節に見て取ることができます。1つ目の模範、それは主の守りに信頼することです。1節から3節にダビデはこう記してました。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。誠にあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。故もなく裏切る者は恥を見ます。孤独を覚えて罪悪感を味わい、さまざまな苦しみを抱えていたダビデ、そんな彼がまずしたこと、それは神様の守りに自分自身を委ね信頼することでした。これまでにも学んできた他の詩編でも見てきたことですけれども、この詩編も一番初め太文字の主よというその呼びかけで始まっていました。言い換えれば彼はイスラエルの契約の主に対して、自分とも個人的な関係のあるそのヤハウェに向かって叫んでいたということです。彼の信仰はどんな状況に置かれようと変わることはありませんでした。彼はよく知ってたわけです。自分の愛する主が全てを支配されているその偉大な主権者であることを、弱った者には必要な守りや休息を与えてくださるそんな酒どころであることを、いつまでも変わらず必ず約束を守られる誠実なお方であることを、自分と共にいつもいて必要なところに正しい道へと導いてくれるそんな羊飼いであることを、ダビデはそんな主の姿を忘れることはありませんでした。だからこそ困難に置かれた彼が目を向けたのはこの世のものでもなければ自分自身のうちでもありませんでした。彼はただ主を見上げ、我が神って、私はあなたに信頼いたしますって、そう自分自身のすべてを委ねていたわけです。私たちはどうでしょう。いろいろな困難に直面するとき、私たちはまずどこに目を留めて何に助けを求めようとしているでしょうか。もちろん私たちの多くは神様に目を向けること、それが最も素晴らしいことなんだとこれまでに何度も教えられ、そのことを当然のことのように知ってるかもしれません。でも実際はどうでしょう。私自身もその弱さを持ってます。多くの皆さんにとってもそうかもしれません。私たちは試練に直面するときに、まず神様ではなく自分自身のうちに何かを見出そうとするかもしれません。突然問題が起こったときに、苦しみが降りかかってきたときに、私たちは真っ先に自分のうちに解決策を求めたりすることがあったりするわけです。そんなことありません。目の前で起こっているその状況に対して、まずどうにかして自分の力でそれを支配しようとするわけです。そのために例えば自分の持っている能力であったり、自分の持っている知恵であったり、また他の人であったり物であったり、そういったものを用いようとします。私たちは神様に信頼して祈ることよりも、まず自分自身のうちに問題を解決するその策を見出そうとすることがあるわけです。でもダビデはそうはしていませんでした。彼は他の何にでもなく、ただ神様に心を止めていました。主だけがどんな時にも信頼することのできるお方なんだということを信じていたわけです。そして彼はそんな信頼する主に対して祈りを捧げてました。もう一度2節のところから3節見てください。彼はこう祈ってました。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。誠にあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。故もなく裏切る者は恥を見ますって。でこれを読んで皆さんは一見ダビデが自分の評判というものを気にしているように そう思えたかもしれません。自分が他の人から恥ずかしめられないようにとそう願っているかのように思います。でもダビデがこの箇所で言わんとしたことはそれよりもより深いものでした。で、ここで鍵になるのが2節と3節の中で繰り返し出てきているこの恥を見ないという言葉です。この恥を見ないという言葉、どうです？皆さん、恥を見ないって聞くと多くの人が恥ずかしい思いをするとか人にバカにされるとかそういった意味を真っ先に思い浮かべるかもしれません。で、それも間違ってるわけではありません。でも聖書の中で恥を見るという言葉が用いられた場合、その言葉にはそれ以上の意味が含まれていました。どんな意味かって、実を言うとこの言葉には失望することとか何かを信じていたが結局は信頼に値しないことが判明すること、そういった意味があります。失望すること、何かを信じてたけど結局は信頼に値しないことが後に判明すること、そういった意味があるわけです。失望することです。でそれが分かりやすく描かれている新約聖書の箇所があります。それがローマ書の中でパウロがこんな言葉を残してました。ローマ書の5章の3節から5節を見ると、ローマ書の5章の3節から5節にこう書いてました。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありませんって、この希望は失望に終わることがありませんって。この箇所の原文をそのまま別の言葉で訳すとするならば、この希望は恥をさらして終わることはありませんと訳すこともできます。パウロは信仰者が患難さえも喜ぶことができるんだとそう言ってました。なぜか、それは私たちが患難を耐え忍べばそれが品性を生み出し、その品性が希望を生み出すとそう知っていたからです。そこで生み出される希望は決して虚しく失望に終わることはないんだって、その希望は決して最後に恥をさらして終わることがないからこそ患難さえも喜ぶことができるわけです。ダビデはここで恥を見ないようにしてくださいとそう願ってました。彼は言わんとしたわけです。神様って、私はあなたが必ず約束を守られる信頼できるお方だと知ってますって、あなたに信頼する者が恥を見ることがないことを知ってますって、だからあなたのその皆のゆえに敵が私に向かって勝ち誇らないようにしてくださいって。神様に信頼する者は誰も失望させられることがない、これがダビデ自身も確信を置いた素晴らしい約束でした。この詩を心から信じて全てを委ねる人は決して恥を見ることはないんだって、その人が主に信頼する歩みを最後に振り返った時に、私の神様は信頼するには値しない存在だったって、そんな詩を信じて人生を歩んできたこと、それは間違ってたって、恥ずかしいことだ、そんなことには決して絶対にならないということです。ダビデはその主を見上げてました。今の私たちも同じ主に信頼して歩んでいくことができます。だとすれば、私たちがこの神様に対してどのように信頼しているのかということはとても大切なことになるわけです。果たして私たちはどんな時も変わらずにこの神様に信頼し続けているでしょうか。問題が起こった時に、この問題に関して主は本当に信頼できるんだろうかって、状況が変わらないけども、でもこのまま待ち続けていても何にもならないんじゃないかって、本当に主は働かれるんだろうかって、そうやって困難の中に置かれ自分の思ったような状況にならなければ、私たちが諦めたり失意を覚えたりしないでしょうか。もちろんここで勘違いしてほしくないのは、この方に信頼すれば全てが私たちの思い通りにいくという話ではありません。 しかし御言葉が私たちに教えてくれること、それはこの方を信じて主のなされることを期待すれば、すべて失望に終わることはないということです。そんな約束が与えられているのであれば、私たちはどんな時も神様に信頼して歩んでいくことができます。これから先も必ず試練や問題には直面するけれども、主に忠実に歩もうとすれば、そこには痛みや涙もあるけれども、でもそれでも主を信じて歩んでいくことができるわけです。主に忠実に歩もうとする者には、確かにそこにはいろんな迫害もあったりします。イエス様もはっきりと言われてました。ヨハネの15章の18節から20節に、ヨハネの15章の18から20に、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。ですから私たちが忠実に歩んでいこうとすれば、そこには難しさはあるわけです。でももし信仰が揺らいでしまいそうになることがあるのだとすれば、今日私たちが今見た3節の御言葉を覚えることです。3節に書いてました。まことにあなたを待ち望む者は誰も恥を見ませんって。私たちは神様がどのような形で働かれるのかは分かりません。それがいつなされるのかも私たちには分かりません。でも確信できるのは、神様は決して私たちを失望で終わらせられることはないということです。あなたを待ち望む者は誰も恥を見ませんって。難しい状況に置かれることはあります。しかしそんな状況の中で変わらず主を見上げ、主の守りに信頼すること、これが私たちが最後まで歩み続けるために大切なことになるわけです。続けてダビデが残した2つ目の模範についてですが、2つ目の模範について4節から7節のところに記されていました。2つ目の模範は主の導きと許しに信頼することです。2つ目の模範は主の導きと許しに信頼することです。まず主の導きに関して、主の導きに信頼するダビデの様子が4節から5節に描かれています。4節見ていただくと、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。ダビデはここで繰り返し繰り返し、神様が自分に進むべき道を知らせてくれるようにと、そう願っていました。ダビデはいろいろな道を探し求めていたわけではありませんでした。彼はどんな時も主の前を正しく歩もうとしました。だからこそ主が望まれる生き方をしていくことができるように、あなたの道を、あなたの小道を、あなたの真理を教えてください、そう願っていたわけです。彼は良い時だけでなく悪い時も自分に必要なものが何かを分かってました。敵に命を狙われることがあろうが、周りに助けがなくて孤独を覚えるようなそんな時があろうが、神様の導きさえあれば十分だと、そう考えていたわけです。逆を言えば、彼は神様の助けがなければ自分は正しい道を歩んでいくことはできないと、そうはっきりと認めていたということです。ダビデはそんなへりくだった人物でした。彼は自分の立場が神様の前にどんなものかをよく理解してました。だからこそ言うわけです。どの道に進んでいけばいいのか、そのことは私には分かりませんって。あなたの助けがなければどうしようもありませんって。でも主の導きがあれば大丈夫ですって。あなたの道を、あなたの真理を、あなたの小道を私に教えてくださいって、そうすれば私は大丈夫ですって、私をそうやって導いてくださいって、こうやって彼は主の導きを祈り求めて、神様の言葉に従って信頼して歩もうとしたわけです。これは私たち一人一人にとっても覚えるべき大切な態度です。皆さんちょっと考えてみてください。私たちはどんな時に不安や恐れというものを 抱いてしまいやすいでしょうか。もちろんそれぞれいろんな場面を挙げることはできるとは思います。でも一つ言えるのは、私たちが神様の言葉に対して疑いや不安を抱いてしまうような、そんな時かもしれません。皆さん、私たちはこれまでに御言葉を学んで、いろいろなことを知識としては持ってます。神様はすべてのものを作られましたって、今も変わらずにすべてのものを支配されてますって、神様は神を愛する人々のためにすべてのことを働かして益としてくださるんだって、神様は決して私たちを離れることもなければ、私たちを捨てることもないんだって、私たちはそのような御言葉を知ってます。このような真理を耳にするときに、私たちはそこに喜びを見出すわけです。でもあるとき、いろいろな問題や苦しみが降りかかってくれば、心が騒いでその喜びが消え失せてしまうことがあったりします。神様はすべてを支配されてるそう言ってたけど、でも今自分の経験していることは一体何なんだって、決して私を離れずにすべてのことを益としてくださるんだと、そう約束してくださっていたけれども、でも今の私の状況はそうは見えませんって、本当に本当に神様の言葉に信頼することができるんでしょうかって、自分自身に素直になれば、そんな思いを私たちも抱くことはありません。特に困難や苦しみに直面するとき、そういったものが神様やその言葉に対して、私たちが疑いや恐れというものを抱くようにと仕向けるわけです。その困難は人それぞれ違います。ある人はそれを職場や家庭で経験するかもしれませんし、ある人は誰かとの人間関係においてそれを経験するかもしれません。いろんな難しさが降りかかり、先が見えないような、そんな状況に置かれてしまえば、私たちが自分では理解できないような、そんな状況に直面すれば、心に疑問というものが生じることもあったりするわけです。じゃあそんな時はどうすればいいのかって、ダビデが私たちに教えてくれていること、それはそんな時こそ神様の導きを頼りにして歩むということです。どんな時も神様の正しい道を歩み続けることができるようにと、そう祈り求め続けることです。私たちを決して失望させることがないと、そう約束された神様、そしてこの方の御言葉こそが、私たちにとってもいつも信頼できる十分なものだというわけです。イザヤ書でも言われていました。イザヤの55の11のところに、イザヤの55の11に、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるって。神様の言葉は決して虚しく終わることはなく、必ず言われた通りになるんだということ、この約束に私たちも確信を置くことができるわけです。考えてみれば、皆さん、神の御心にかなう人と呼ばれていたそのダビデがこのことをしてました。あのダビデが自分自身の弱さを認めて、自分にはどの道に進んでいくかわからないから、だから神様の正しく道、歩むべき道を教えてくれるように神様にいつも祈り求めていたわけです。神様に進むべき道を教えてくださいと、そう熱心に願っていたわけです。だとすれば、神の御心にかなうその人物がしていたんだとすれば、それは私たちにとっても必要だということは言うまでもないですよね。私たちの周りの状況は変わっていきます。だからこそ変わることがない、決して揺らぐことのない、その神様の真理に身を委ねることです。ここに私たちの希望があります。しかし同時に、私たちの経験する問題というのは、私たちを取り囲むその状況が原因となって生じるだけではありませんでした。私たちを悩ませる問題というのは、私たちの内からもやってくるわけです。それぞれが持っている罪がその原因となることもあります。私たちが誰かに対して、何よりも神様に対して犯すその罪によって、自分自身が苦しむこともあります。過去に犯したその罪が未だに良心を悩ませるかもしれません。主の前に静まって祈ろうとしても、 いろいろな罪や過去の過ちがちらついて、果たしてこんな自分の祈りに神様が耳を傾けてくれるんだろうかって、自分はまだ自分に対してまだ怒っておられるんじゃないかって、そう心配になって、そう不安になって、悲しみを覚えてしまうこともあったりするんでしょう。じゃあ一体そんな場合はどうしたらいいんでしょう。ダビデはそのことに関しても模範を残してくれてました。彼は主の導きを求めていただけでなく、主の許しをも求めていたわけです。6節から皆さんもう一度見ていただくと、6節と7節のところにこう書いてました。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから、私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主はあなたの慈しみのゆえに。ダビデは願ってました。私の若い時の罪や背きを覚えないでくださいって、覚えていないでくださいって。言い換えれば、彼の心には自分が過去に犯したその罪への罪悪感が、罪に対するそのような後悔があったということです。主に対して不誠実だった自分の愚かさが彼のうちには浮かんでいたというわけです。そのことが彼を苦しめてました。しかしそんな苦しみの中にあって、彼は同時に祈るわけです。主よって、あなたの憐れみと恵みを覚えてくださいって、あなたの恵みによって私を覚えてくださいって。彼は自分自身の罪深さを目の当たりにしました。そしてそれを目の当たりにしたとき、そこに悲しみや失意をも覚えました。しかしその中で自分の愛する神様の姿を思い起こそうとするわけです。そして何よりもいつも変わらない神様の憐れみに、恵みに、許しというものを求めていました。神様の憐れみ深さに希望を見出そうとしたわけです。で、これは皆さん、私たちにとっても重要な真理です。私たちはいつも覚えておかないといけないこと、それは聖書が私たちにはっきりと教えていること。神様が私たち一人一人をご自身の目的のために創造されたということです。だからこそ私たちは本来であれば、生まれながらに神様に従って、この方の素晴らしさを証ししていくという、その目的のために作られました。しかし私たちは罪のゆえに、誰もそのように生きていこうとはしませんでした。代わりに私たちは創造主である神様に逆らい、自分の望むままを生きようとしたわけです。当然神様はこんな私たちを見逃されるお方ではありませんでした。この方は私たちの自分勝手な行いや心の内で思っていること、考えていることをご覧になって、それをそのまま良しとされるような、そんなお方ではありませんでした。神様は清く正しいお方であるからこそ、全ての罪を裁かれるわけです。だからこそ私たちはみんな例外なく、神様の燃える御怒りを受けて裁かれて当然の存在でした。しかしそんな希望などなかった私たちのために、救い主イエス・キリストが与えられたわけです。完全な神であり、完全な人としてこの地上に来られたこの主は、何の罪もない完全な生涯を送られました。この方がなされたことも、この方が話されたことも、この方が考えられたことも、その思いも、それら全てのうちに一つの罪をも見出されませんでした。こうしてキリストは神様を証しするものとして、その生涯を完璧に歩まれました。罪のゆえに私たちにはそれはできませんでした。私たちには決してできなかったことを、この方が成し遂げられたわけです。そして本来であれば、罪を犯して神の敵として歩んでいた私たちこそが裁かれて当然なるにもかかわらず、この方が罪の、全くなかったこの方が私たちを愛して、自ら進んで十字架にかかり、ご自身の命を捧げてくださいました。私たちに代わって、私たちが受けるべき罪に対する神様の御怒りを耐え忍んで、罪の贖いを完成されたわけです。そして死から復活されたこの方は、ご自身のもとに悔い改めと信仰を持ってやってくる者に救いを与えて、そしてそのものを義と認めてくださったわけです。パウロも述べてました。第二コリントの5章の21節のところに、第二コリントの5章の21節に、 神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。だからこそ言えることは、もし今なおまだ神様に逆らって自分の人生は自分の望むままに生きればいいんだって、それで何ら問題はないんだと考えている人がいるのであれば、神様は今も変わらずにそのあなたのすべての罪をご覧になっているということです。他の人に、周りの人には知られていないそんなものがあったとしても、心の内もすべてもご覧になられるこの方はそれをすべて知っておられます。そしてそれらすべてに対して必ず清い神様は正しい裁きをお与えになるわけです。この方の前に言い逃れをすることができるものはいません。必ず裁きの日はやってきます。だからこそ救いが用意されている今日この日に、まだイエス・キリストを自分の救い主として、主として受け入れていない方がいるのであれば、この方を信じ受け入れてください。この方はご自身のもとに心砕かれて、悔い改めてやってくる者の罪を許して、罪を救いを与えてくださると、そう約束してくださいました。その救いを今日自分のものとしてください。もうすでに主イエスを信じて、この方を愛する者として歩まれている兄弟姉妹の皆さん、今は改めて考えましたけど、福音の真理こそ私たちがいつも覚えておかなければいけないことです。確かに私たちはかつて羊のようにさまよい、神様に逆らって生きてました。しかしキリストを信じた今は、感謝なことに神様は私たちの罪をもう以前のようにはご覧にはなられないわけです。主は私たちの罪を覚えてはいないわけです。覚えてはいないって、もちろんこれは神様が私たちの罪を忘れてしまうわけではありません。神様はもちろん全てのことをご存知です。しかしそれでもなおご自分のものとなったもののことをご覧になるときに、そういった罪を思い出されようとはしないということです。救われた後も残念ながら私たちのうちには罪の性質が残っています。だから私たちは罪を犯してしまうわけです。しかしキリストの犠牲によって罪の代価が完全に支払われ、キリストにあって義とされているからこそ、神様はそんな私たちを見るときに義なるものとして私たちを扱ってくださるわけです。ダビデは主の許しに関して素晴らしい約束を別の詩編でも記してました。このように詩編の103の10節から12節に書いてました。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪は私たちから遠く離されるって。信仰によって主を信じて、恵みによって罪を許された者は今キリストのうちにかくまわれているわけです。だからこそ神様が私たちをご覧になるときに、神様は私たちの罪ではなく、私たちのうちにあるそのキリストの完全な義を目にされるわけです。私たちが完璧な歩みをしたわけではありません。キリストが私たちの代わりに完璧な生涯を過ごされ、そしてその義が私たちに与えられたわけです。これが神様の示してくださった愛でした。これが神様の私たちに対するいつまでも変わらない恵みでした。ですから私たちが困難な状況に置かれて道に迷うときに、私たちは神様の導きに信頼することができます。私たちのうちに罪が見出されるときも、私たちはその罪を告白して許しを求めて主の憐れみを期待することができます。ここに私たちは希望を見出すことができるわけです。主の導きと許しに信頼すること、これが私たちが最後まで歩み続けるために大切なことになるわけです。そして最後3つ目に、ダビデが残した模範について8節から15節に記されていました。3つ目の模範、それは主の誠実さに信頼することでした。 主の誠実さに信頼することでした。8節から15節まで見てください。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその諭しを守る者には。主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるからって。ある人はここまで御言葉を見てきて思ってるかもしれません。確かにこれまでに見てきたことは素晴らしいって。でも私がどれほどの苦しみを味わってるのかをあなたは分かってませんって。もちろん自分だって主に信頼したいけど、それが今は不可能なように思えますって。直面している苦しみが大きければ大きいほど、その痛みや悲しみが長引けば長引くほど、心も体も疲れ果ててしまって、喜びや希望を見出すことができないって。果たしてそんな厳しい状況に置かれたら私たちはどうしたらいいんでしょうか。自分自身もひどい苦しみを味わっていたダビデ、そのダビデが私たちに励ましとして残してくれていた模範、それは変わらずに神様の姿に心を留めることでした。彼は自分の置かれている状況に心を支配されたり、自分がその状況をどう思うのか、自分がその状況をどう考えるのか、感じるのか、そのことに心を奪われることはありませんでした。彼は目に見えるものや自分が感じているものにとらわれるのではなく、目には見えないけれども、でも確かな神様の偉大なご性質に信頼を置いていたわけです。8節もう一度見てください。8節にこんな素晴らしいことが書いてました。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられるって。皆さん、主はどんな人に慈しみ深く道を教えられるとそう言われてました？それは罪人に対してでした。これまでにも触れてきましたけど、この言葉を記したダビデは自分自身が罪人であることをよく分かってました。自分自身も姦淫や殺人の罪を犯したということを分かってました。でもそんな自分のようなものにさえ神様が道を教えてくださると、そう述べていたわけです。つまりこの神様は、私やあなたのようなそんな罪人でさえも憐れみによってご自身のものを導いてくださるというわけです。また10節も見てください。10節にもこのように記されてました。主の小道は皆恵みと誠であるって。主の小道は皆恵みと誠であるって、よくこの言葉を考えてみてください。神様が私たちの歩みのうちになされることで、恵みと誠に基づかないものはどれくらいあるんでしょう。どれくらいあると思います？その答えは一つもないってことです。書かれてました。主の小道は皆すべて全部恵みと誠であるって。この神様は罪人に道を教えるんだとそう約束されただけではなく、その道はすべて憐れみに基づくものなんだって、すべてが恵みと誠に基づくものなんだと約束されたわけです。言い換えれば、神様が私たちを導かれるときに、その道はすべて私たちを傷つけたり、私たちを悲しませることが目的ではないということです。苦しみや試練も同じです。それらすべてというものは、私たちの益のために神様が用意してくださっているものになるわけです。憐れみ深い正しい神様が導かれるその道を、私たちは安心して進んでいくことができます。どうしてかって、それはすべてが主の恵みと誠であるからです。でも私は今あえていくつかの言葉を飛ばして読みました。もう一度8節から10節を見てください。ダビデはどんな罪人に対しても主が道を教えられるとは言ってませんでした。8節から10節を見れば、主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。 主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその里しを守る者には。って一体誰に主はご自身の道を教えられるんでしょう。それは貧しい者、主の契約とその里しを守る者でした。言い換えれば、神様はご自身の前にへり下る者、主の教えに聞き従う者、そんな罪人をご自身の道へと導かれるというわけです。また12節や14節にもこのように書いてました。12節見ると、主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道を教えられる。14節も、主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。って主は誰にご自身の道を教えられるのか、ってここで言われていたのは、主はご自身を正しく恐れる者に対して選ぶべき道を教えられるということでした。つまり、高慢な者や主を恐れずに従順でない者に対してはそうはなさらないというわけです。で、これを聞いて皆さんどう思います？恐ろしくありません？なぜなら、私たちが正直に自分自身のうちを見れば、そこには高慢さというものが、不従順な思いというものがあるのを私たちはよく知っているからです。私たちは神様の御言葉にいつも聞き従うことができない自分というものがいるのを私たちは知ってます。じゃあ皆さん、果たして神様はこんな私たちに対しての道を教えてくれるんでしょうか。それともこんな私たちにはもう扉が閉じられているんでしょうか。正しい道へと導かれずに最後までたどり着くことができないでおしまいなんでしょうか。皆さん、この詩編を通して神様が教えてくれていること、それは、もし私たちが最後までたどり着くためのその土台が私たち自身に基づくなら、自分自身の知恵や力であったり、自分自身の正しい行いやまた失敗であったり、自分自身の感情や気持ちに基づくのであれば、私たちは絶対に希望を失ってしまうということです。ダビデが私たちに示してくれていたその模範、それは私たちが自分自身の内を見るのではなく、自分たちの外側を、神様の変わらない憐れみや恵みを覚えなければいけないということでした。そうでなければ私たちの土台はすぐに揺らいでしまうわけです。だからこそダビデは続けて11節でこう述べてました。11節見てみると、主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎をって、主よ、皆のためにって、この主よ皆のためにとあるわけですけど、こうやってどういう意味でしょう。簡潔に言うのであれば、主の皆っていうのは主ご自身のご性質をまとめて表したものです。ですからダビデはここで言うわけです。主よって、私の咎を許してくださいって、私にそれが値するからではありませんって、ただ主よって、あなたのその偉大なご性質のゆえに私の咎を許してくださいって。ダビデは自分自身も神様の教えに対していつも従順ではなく、その戒を守れていないということを分かってました。主の前に大きな罪を持った存在であると、そう認めてました。でも同時に、神様が許しに関して以前約束されていたことを、そしてその約束を必ずこの方が守られる誠実なお方であることを彼は覚えて、それに信頼してたわけです。ここに彼の希望の基盤がありました。彼の希望は彼自身のうちにあったのでも、置かれている状況にあったのでもありませんでした。神様は約束を守られる誠実なお方であるからこそ、それが彼の心に最後まで忠実に歩み続けるためのその喜びと力を生み出していたわけです。ダビデはこの方のうちにのみ、どんな状況にあっても必要な助けがあることをよく分かっていました。だからこそ、そんな偉大な神様を彼はいつも見上げていたわけです。15節を見れば、15節でも書いてました。15節、私の目はいつも主に向かう、主が私の足を網から引き出してくださるからって。私の目はいつも主に向かうって、ここに救いがあるからだって。 これが彼の持っていた揺るがぬ信仰でした。確かに彼は孤独を覚えてました。しかし神様にいつも目を留めていたからこそ、彼はその主の導きの上に、うちに安心を見出すことができたわけです。確かに彼の心は傷ついてました。しかし神様にいつも心を留めていたからこそ、彼は主の守りのうちに安らぎを見出すことができました。確かに彼の心には罪悪感や後悔というものがありました。しかし神様に心を留めていたからこそ、彼はへりくだって許しを求め、主の憐れみを見出すことができました。確かに敵が迫っていた彼の心は苦しみ、失意の中にありました。しかし神様にいつも目を留めていたからこそ、彼は主の救いのうちに希望を見出すことができました。神様がどれほど憐れみ深い存在であり、誠実なお方かを知り、この方が導いてくれるその道がすべて恵みと誠であふれていること、益になるということを分かっていたからこそ、ダビデはどんな困難に遭おうとも失望することなく諦めることはありませんでした。私たちも同じです。もし私たちが今の自分自身と、この世での人生を終える、その世を終えようとしている自分自身の姿を思い浮かべて、ここからそこにたどり着くためのその原動力を自分のうちに見出そうとするのであれば、その旅路はどう考えても不可能のように思えるでしょう。途中で正しい道から外れてしまったり、恐れや不安でいっぱいになったり、さまざまな苦しみからによって心が折れて諦めてしまうかもしれません。だからダビデの姿を覚えることです。私たちはこの地上での人生を自分の力で乗り越えていくわけではありません。自分一人でその道を歩んでいくのでもありません。神様が共に歩んでくださるわけです。私たちが歩むべき正しい道へと導いてくださる、その方が一緒に進んでいってくださるわけです。ダビデはそのことを分かってました。そのことを学び続けてたわけです。だからこそ私たちがこうやっていろんな詩篇を見るときに、その姿を、主に信頼する姿を私たちは見ることができます。以前に見た詩篇の23編でもはっきりと述べられてました。23のように、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れませんって。なんでかって、あなたが私と共におられますからって。主が共にいてくださるということ、これが彼がいつも固く持っていた希望の基盤だったわけです。では私たちはどうでしょう。ダビデはこの詩篇の最後でこうまとめてました。22節で、神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してくださいって。彼はこうやって自分個人のことだけじゃなくて、同じように苦しんでいたイスラエルの民のことも祈りに含めてました。もっと言えば、今を生きる私たち一人一人も今日学んできた真理に当てはまるということです。皆さんダビデと共に歩まれた神様は、今を生きる私たちと共にも歩んでくださるわけです。だとすれば、誰に目を向けて歩もうとするかです。神様は私たちにも今も変わらず言われてます。安心して信頼しなさいって。たとえあなたが道につまずいたとしても、私があなたを支えますって。私に信頼して歩む者は決して恥を見ることはありませんって。私が最後まで導きますって。私の皆がそれを成し遂げようって。私たちには次の瞬間何が起こるかは分かりません。でも次の瞬間も全てをご存知でおられる方が私たちともにおられるわけです。どんな困難や試練がこの先私たちに待ち受けているのか私たちには分かりません。でもそれら全てのことを益とされるお方が、ご自身の栄光のために働かれる、そんなお方が私たちともに歩んでくださるわけです。いろんなことが私たちには分かりません。でも私たちには分かっていることがあります。主が私と共に歩んでくださるということです。主の守りに信頼を置き、主の導きと許しに信頼を置き、そして主の誠実さに信頼を置いて歩んでいくことです。ここに私たちの希望があります。この希望を覚えて、そして皆さん、いつの日か、今私たちが苦しんでいることも試練もそういったことに対して一切そういったことがなくなる、それらのものから解放される日がやってきます。私たちが主とお会いして、 主の栄光を褒めたたえ、主と共に賛美をするその日がやってきます。その日は必ず来るわけです。その日を楽しみにしながら主に信頼して歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる私たちの愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、私たち一人一人は確かに日々の生活の中にあっていろいろな難しさや悲しみや痛みというものを味わいます。そのような中にあって私たちの心は揺らいでしまうような、そんな時もあります。そんな弱さを私たちは抱えています。でも今私たちが御言葉を通して学んだように、あなたが私と共にいてくださいます。あなたが私たちを導いてくださり、私たちが罪を犯したとしてもその罪を心から悔い改めてあなたの前に出るなら、あなたは私たちを許してくださると、その憐れみを示してくださるという、そんな希望を見ることもできました。また私たち一人一人はあなたがいつも約束に対して誠実なお方であることを、そんな神様であることを見ることもできました。そんな素晴らしいお方に今日私たちが信頼を置いて歩んでいくことができること、その幸いに心から感謝いたします。どうか私たち一人一人の心を、その信仰を増し加えてくださいますように。どうか私たち一人一人があなたをいつも見上げて、あなたに信頼を置いて歩むものへと変わり続けていくことができますように。まだこの素晴らしい主を知らない方がこの中にいるのであれば、その心をあなたが砕いてくださって、あなたをに対する渇きを覚えて、あなたの前に悔い改めと信仰を持って出てくることができるように、どうかあなたが働いてくださいますように。御言葉を心から感謝いたします。あなたの素晴らしい皆が褒めたたえられますように。一切を見てに委ねて感謝して、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。